せーの、日本のごはん。この番組は異なる分野の3人の専門家が日本の食についてあれこれ好き放題に喋りまくるという番組です。管理栄養士で動物占いが羊の丸尾です。よろしくお願いします。
日本料理の料理人で動物占い像の薄井花子です。よろしくお願いします。
ビジネスコンサルタントをしております動物占い黒ひょの宮本です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。今回は3人でわちゃわちゃしゃべろうの会ということで、はいはい、夏のうちに食べたいもの
かき氷。
一発目からですね。
早速まあこの放送がですねアップされるのが8月17日、
はい、
まあもう夏も残りわずかかもしれませんが、まだ夏が残っている。
どうでしょうかね。
ということでこの時期に食べたいもの、
もしかしたら夏折り返し地点かもしれないですからね。
まだ先は長いかもしれませんが、うん、さあでかき氷、
うん、
かき氷、
かき氷か、全然食べてないな。
食べないですね。
子供の頃は
食べないですけどね、私も。
ええ
、
テーマ聞いてました。
いやでちょっとね、なんでかき氷って思ったかっていうと、
はい、
私昨日京都に、じゃあ今日までか、京都にいたんですけど、関西のかき氷と関東のかき氷ってちょっと違うよね。
嘘、そうなんですか
って思った
。気にしたことがない。
まあ、それで言うと最近のかき氷なのか、
ちょっとなんかね、
そうそうそう、昔のシロップが入ってるのか、うん、っていう意味合いでは、
まあね、だいぶ変わったよね、かき氷。なんかすごい意識高い系になったよね、値段とかもさ。
そうそうそう、値段。
でももうね、
こんなものじゃなかったよね、君って。
そうそうそう、氷だぞっていう。
いろんなものがあって、
うん、
よしなんですけど、
うん、
そもそもよ、かき氷ってさ、ガリガリガリって、あの、
はいはい、
私のこの関東人はガリガリと、いわゆる六貫目と言われる氷を、
うんうんうん、
六貫目って言うんですよ、あれ、
あ
の氷の、細長いの、はい、六貫目って言うんですけど、六貫目で、六貫目をガリガリかけて、最初にカップにシロップを入れて、氷をガリガリかいて、
先にシロップ、
ほらほら、関西人来た。
え、何それ、
ほら
知らない。
関東人は先にシロップを入れてガリガリ氷をかいて、上に少量のシロップなんですけど、関西って下入れないよね。
入れない入れない、
全部上なの、
後から全部ちゃうじゃん。それがいいんじゃん。
え、ほらほらほらほらほら、ほら
てか下に入れるってどういうこと。
要下にシロップが入ってるんですよ、ですよ、はい、
このふわふわの氷食べないけどね、ふわふわの氷の部分を食べたいわけですよ、楽しんで。
いやでもそんなジャバジャバかけるわけじゃないよ。
ジャバジャバかかっとるで、
なんて、あの螺旋状にかけてさ、そのかかってる部分と変わってない部分があるよ。
なるほどね。
かき氷の中に。
で、なんかその話を関西の人でね、あの食に絡む人にしたら、関西の方が氷が薄いからだって言われたの。
氷が薄い、
うん、で、じゃあなんで関西の方が薄かったのかって話を聞いたら、いや、関西の方が氷の入手が難しかったからだって言うから、それいつの時代の話って言ったら、平安時代っていう話になって、
そんな昔からも関係ある。
日室氷がないじゃないですか、
うん、
西の方が。
うん、
うん、だからやっぱりこっち側の方が氷に対して
フランクに接しられ
た、そう、いっぱい使えてたっていうところがあるんじゃないかって話になって、
ちょっと
待って、
ちょっといいですか。平安時代に関東、
うん
うん、
関東というかこっち側ね、
に東というか、
あっち側ね、西じゃない方ね、
そうっていうことですよね、
庶民、野蛮人の方
ね、その野蛮人の野蛮人がかき氷食ってんだ。
いや、
氷をかき氷
で、ちなみに氷ってめちゃめちゃ高いもので
だと思います。
だから枕草子にもほら、氷に甘酢をかけて食べるっていうシーンが出てくるぐらい貴族のもん
です。そうなんですよ、だからその今僕は平安時代関東、
うん、だからどうせこっち側の人たちはガシガシガシってやってたんでしょ。
ああ、もうだからフランクにやっちゃってんだ。
そう、
高城で。
だからほら、ガリガリってみたいな。
ああ。
だからこう関東って氷ガリガリしてんのかなと思いながら。
そうなんだ。
そんなにガリガリ
で
も
ない。そんなガリガリでもないけど。
感じもするけど。
最近はふわふわ氷が流行ってるじゃん。
うん、
あの台湾かき氷みたいな。
まあ量のすごい多い。
多くってふわふわ氷だけど、私子供の時ってあんなふわふわなくて割とガリガリしてた。
あのアメリカのかき氷みたいなね。
そうそうそう。フラッペみたいなやつを
パカーン
みたいな感じ。だからそういう時点では違うなと思って、だから関東はちなみに馬車道、
はい、
馬車道に明治2年、
はい、
神奈川県横浜にある馬車道に、はい、で町田房蔵さんが初めて、氷のお店を開きました、
は
あ、ちなみにこれこの人結構有名じゃない、アイスクリームを作った人です。日本初のアイスクリームの人なんですけど、それを作ったと。でももっと言うとですね、やっぱり平安時代に枕草子にも出てるし、 まあ、藤原定家とかもね書いてるみたいですね。なので
西
特権階級、西は特権階級だったの。
東は何蛮族な、
まあ、東は蛮族なというか
勝手にガリガリやって食べるみたいな、
うん、あのガリガリやった、まあ、どの道明治の話ですよ、明治、
う
ん、
まあそう、多分今のスタイルになったとかっていうのはそういう時代だと思いますけどね、う
ん、まあ、ってなってったらしいんですけど、うん、まあまあかき氷もさ、いろんなね食べ方もあるし、海外も入ってきてんじゃん、なんか台湾式とかなんとか式とか、
あれ何が違うんですかね、
なんかめちゃめちゃふわふわなの、
そうで、もう中にフルーツがいっぱい入ってて、
あ確かにそんなイメージ
ある、ね、で、なんだろう、あのすごい大きくない、最近
大きい、大きいね、なんかモサってこう木みたいなさ、うん、なってるよね、
うん、何を
やっぱりインパクトじゃない、見た目のドヤみたいな、
そうそうね、インスタ映えですよね、
そうそうそう、
映えか、
で中にいっぱいフルーツが入ってるんだけど、フルーツしか食べたくないなって思っちゃうね。
じゃあもうフルーツでいいね。
うん、そう
なるね。
冷えてるフルーツが食べれるよっていう。
あの中国では基本的に氷量より果物量が多い、マンゴーとかの量が多いのが氷なんだよね。
うんうんうん、だからそっちの方が好きだね。
うん、うん、まあね、まあね。
今となっては、まあ、ちっちゃい時とかはね、やっぱその。それで言ったらもうあのブルーハワイがあんま好きじゃなかったな。
いや好きだったブルーハワイ。
あれだって味はみんな一緒なんだ。
そうそう、色が違うだけ。
色は違うけど味の構成は一緒なんだから、
目つぶったらもう。あれも不思議ですよね。
だってさ、色が美味しそうじゃないのよ。
ブルーハワイなんか高級感って名前からしてさ、天才的じゃない？ブルーハワイだよ。
本当だよね。
考えたって天才でしょ。
大体なん、もうハワイ
イコール
ブルーってね、もう。もう
だからそういうのにあの持ってかれないタイプ
だなびかない。レモンにイチゴにね、メロン、
メロン、
そうね、うん、懐かしいね、
レモン、イチゴ、メロン、
いやー、全部好きだったな、
で、全部混ぜるとグレーになるんだよそれはそうだよ、
混ぜない方がいい
ですね、色素全部混ぜたらグレーになります。
練乳とかもありましたよね。
あった、
あった、練乳かけてた、
ね、でもね、私ね、うん、子供の時はもう水だね、
水、
水、
水、あー、あの緑の水です、
ね、いや、水ってね、シロップだけ、
あー透明ので
みぞれ、いう何ですか、水って言ったらこの辺だけ、これってひょっとして水って言ったら、ちょっと水、かき氷、かき氷水、これ私だけだとしたらこの辺だけ、水って言うんですよ、
かき氷、かき氷って言ったら僕は
水かな、砂糖水がかかったの水、
あ、
うん、というで全国的に合ってると思うんですけど、水が好きでした。
うん、
まあね、天然氷だったらなおいいですけど、
なんだろう、あのそもそも僕そんなにあの、ね、胃腸が強くないから、暑い時にあんまり氷食べると、
いや僕もだよ、
いっちゃうんだよ、
かき氷食べない、
そうなの、大人になってからも本当に食べない、
食べない、ね、
全然大丈夫、はあ、全然大丈夫ですけど、あのそこまで別に食べないっすよね、氷、まあ、だって水だもん、
大人になったら食べないですよね、そんなに
皆さん食べてらっしゃいますよ、でも
ね、並ぶじゃないですか、まあ、うちの近所にもね、ほんと1時間半待ちのうーんっていうお店があるんですけど、こんな炎天下1時間半待ったら死ぬからやめなって本当に言いたいですね。
ディズニーランドより待ってますからね、
うん、
あれも美味しいでしょうね、そんだけ並んで炎天下で、
うん、あ、氷、まあ、そんな生理形式になってるみたいなんですけど、
ほぼほぼ生命を削って待って
くる命がけの
かき
氷、
そうそこに立つまでの力がないよ。
まあなんかあの冷たいものってさ、やっぱ氷が作れなかった時代は高価だから、うん、やっぱ高価で美味しいものだったわけですよ、
うん、
だからあの江戸時代ないからさ氷、
そう、
あの氷室豆腐っていう料理があるんですけど、あの氷豆腐っていう中にお豆腐入れてそれを寒天で固めて氷に見立てたとか、
うん、
そもそもあの水無月っていうお菓子も、
そう
です、そもそも氷に見立ててて、やっぱ氷って高価なるものじゃないですか、まあ、そういう意味ではさ、ちゃんとあのたまには氷食べようよ。
そうですね、まあ、それでいうと急にこう今ちょうど7月19日とかですけど、あのもう暑くなって40度ってなって、僕基本的に夏の間も冷たいものって飲まないんですけど、この急激な暑さの時にやっぱりちょっとその暑さにやられて、あ、ちょっと冷たいもの飲まないとっていう時がありましたね、出先とか、
体温上がっちゃうとね、
さすがにっていう、
ね、だからまあすごく
大事なものですよね、冷たい、まあ、氷であったりと、
やっぱり縁日には必要じゃない？
ああ、そうやっぱお祭りのイメージありますね。
縁日はやっぱりあのこっちだとやっぱりね、かき氷、焼きそば、うん、あときゅうり、あんず飴、
リンゴ飴、
あんず飴、リンゴ飴、わたあめですよ。
うん、
たこ焼きは、まあ、最近
ベビーカステラ
全く買わない
です。ベビーカステラ買わないですけどね。
僕あの縁日で何も買わないかも。
いや僕も最近は買わないよ。
そりゃそうですけどほら子供の時だとベビーカステラなんかなかったよ。
え なかったですか。
ないないないない、何それ年齢差。
ベビーカステラ好きだったなあれ。
いや肩抜きだよ肩抜き。
牛串とかもありますよね。
あるあるイカとかなんか
そうそうそうね、まあ、本当多様多様
で多様性が
なんか多分海外のやつとかも出てるし、うん、ケバブとか
もケバブとかね、
うん、いいと思ういいと思う。本当いろんなものに触れられる機会が増えてるっていうのは素晴らしいことだと思います。
でも肩抜きは絶対になくさないでほしいです。
肩抜きあのせんべいみたいなやつ。
いやあのなんかガムの硬いのみたいのを絵が描いてあってその通りにこう針で抜いていくんですよ。
あそれなんかドラマとか見たことある。
え何それ
多分関西ないです多分。
いやいやいやいやいやちょっと待て待て待て、あるある。
あります。
だから分かんないけどだってうちの子供ちっちゃい時から今でもやってる
よ。それなんかで見たな。
最後難しくなるとさ平等院鳳凰堂みたいに抜かされてちょっとでもかけるとアウトなのよ。
それ景品もらえない。見たことないです実際は。実際に、
まあ、それで言ったら金魚すくいとか
も。あそれはありますよ。
金魚すくい射的肩抜きでしょ。
射的肩抜
き、そこに入ってきます。
うん、え
輪投げじゃなくて
サメ釣りとか。あ、まあ、
サメ釣り。
サメ釣り知らない。
サメ、
うん、サメの人形が置いてあってそれ釣るの。
知らないそんな
の。えサメ釣り知らない。
サメの人形が置いてあるの。
なんかこんな人形みたいな。やったことないけどサメ釣りっていうのがあって、
もう見たこともない。
サメを釣ってサメの中に入ってる番号の景品がもらえる。
あへ
え。地域差あるのかなこれって。
サメ抜きじゃない、
サメ釣り。
サメ釣りは見たことない。
ちょっと今、サメ釣り検索してみましょう。
サメ釣りありましたよ、やったことないけど。本当
だ、サメ釣りって言ったら屋台ってすぐ。
そうそうそう、サメ釣り。
本当だ、サメ釣りって
書いてある。これ地域差あるんですよ。
いや、見たことない。
やっぱ自分の地域の当たり前を。そうだ、
名古屋は結構あるらしいよ。
あ、名古屋
名古屋だっけ。
名古屋ではな、もうちょっと西だねもうちょっと西だけど、う
ん、名古屋の屋台も。
へ
はあ、サメ釣り。
祭りをいろいろ行くのも楽しいですね。それこそその
これ面白いね、
うん、
ローカル屋台ですね。これはね、ローカル屋台
あったかな。
チョコバナナとか。
あ
チョコバナナはあったね。
パイナップルとか。
あパイナップルとかね、うんうん、
まあ、今なんかそれこそ長野とか行ったらめちゃめちゃおやきの屋台とかいっぱいあったもんね。
あ、うん、長野とか
お好み焼き、たこ焼き、
あとはですね
キャベツ焼き、
あと
キャベツ焼き、
まあ、お好み焼きみたいな。
あれ私関西でちょっと初めて見てびっくりした箸巻き。
ああ、はいはいはいはい、箸に巻いてある
やつ。箸に巻いてるのがなんじゃこりゃって、巻いたお好み焼きみたいな、まあ、
ソースと小麦粉の味ですよね。
っていうのもびっくりしました。
原価がすごく低そうですね。
うん、
まあ原価低いものしか屋台にならないからね。
確かに、
うん、箸巻き今ね面白そうなのはね、玉せん、愛知県名古屋市で食べられる卵せんべい。
あ、それなんか知ってるか。
大きなせんべいやタコせんべいにお好み焼き用のソースを。
あ、知ってるそれ。
知ってる。そんなに盛り上がるか。
結構だから関西と名古屋は共通してるのか。
知ってるんだね。
あ、それ食べてた。
食べてたんか。
あのソースの味覚えてる。
あとは埼玉県ゼリーフライ。ゼリーとはゼリーじゃなくて形が小判に似てるのでゼニフライからゼリーフライと呼ばれるようになりました。
もう全然
何のフライですか。
あ、え要はじゃがいもや人参が入っておからが入っているそうです。
へ
えー、ヘルシーだ。
普通に美味しい。
あとハバヘラアイス、これ私食べました。
知らない。
ババヘラアイス、あい、あと秋田県、おばちゃんがこうやってヘラでこうやってくっつけていく、そうそうそうそう、アイス。
へえー、あ、なんか見たことあるかも、
うん、テレビで見た。
あとポッポ焼き、新潟県新発田市、黒砂糖、薄力粉に黒砂糖、水、炭酸、ミョウバンを加え専用の焼き器で焼き上げます。焼き上げる時の蒸気がポーというのでポッポ焼きとなりました。
ちょっと体に悪そうだな、
うん、まあね、重曹食べてますからねまあまあそんなですね。
うん、
まあ、この辺は東京は多分
アイスクリームの天ぷらとかね。
ああ
、うんうん、
食べたことある、
ね、
あれ美味しい。
あれ結構美味しい。
まあそうだね。でもまあ人気は焼きそば、焼き鳥、フランクフルト、たこ焼き、お好み焼きだそうです。まあ、まあ
定番ですね、
うん、あでもこれ人気がまたこれね関東と関西は違うみたいでですね、
うん、
面白いですね。
祭りの話になって
そうだね
すいません、
食べ物って
。いやでも面白いなと思ったのはどこにもかき氷が入ってない屋台の人気に。
あ、意外意外それは、
うん、
氷はね、あのこういわゆるあの氷って旗がねどこにでもあるイメージだけどね、
白と赤のね、
あのお祭りにしろ花火にしろ、
うんうん、 ね、
いいよね、浴衣着てかき氷。
もうでも暑いよ。
まあ暑いよ。
もうなんか昨日とかもほら、なんだろう、あの川越の方とか、なんだろう、茎かな、
うん、
あのお祭りとかがあったりとか、うん、いろんなところでもうお祭り始まってるけど、もう日が落ちてさ、もう7時ぐらいになってるのに34度。
そうだね。
でなんかもう踊ってるんだけど、やばくない？
暑いよね。
暑いよ。やっぱりあの面白いですね、ご当地グルメ面白いですね。大阪ミルクせんべいっていうのもあるそうです。
う
ん、ネギ焼きもあるそうです。関西割と独特ですね。
うん、そうかもしれない。
うん、
で今私ちょっと衝撃があったので一つだけお伝えするとですね、なんとあんず飴というのは関東だけらしいです。
え、そうなんだ。
あんず飴ってリンゴ飴のやつですか？
違う、あんず飴、すももに、すももに飴が巻いてあるやつだよね。
あ、だからリンゴ飴のあ
んず。いや違う、すももなんだよ、あんずじゃないんだよ。
あん
ず飴はすももに、あの赤い、あのなんかもう着色料たっぷりのあれにこう水飴がついてるのがあんず
飴。へえ、いやないですね。
リンゴ飴、
リンゴ飴はあるよ。
もうそのイメージ、大きさが違うだけ、う
ん、なのかなって今想像したんだけど。
あ、
違うものなの
かな。そう、あれは関東だそうです。
へ
え、私たち逆にリンゴ飴食べないし、あんず飴って言ったらすももに、
うん、リンゴ飴食べないんですか？
リンゴ飴よりあんず飴だよね。
どっちもあんまり食べないんだな。リンゴ飴が一番定番でしたけど、昔からなんだよね多分。これあの親の教育だと思う僕。
まあ私も屋台で食べるかったら食べないですが、
リンゴ飴そんな美味しくないんだよなあれ。
まあリンゴだからで、
ね、
うん、別にあの
なんかどう食べていいやらみたいな。
大きいしね、
大きいし、
ね、何かをね食べたいと思わないし、なんなら別にあの祭りは大好きですが、屋台が好きなんじゃなくて私はみこしが好きだからいらないんですけど別に。
いや、いらないとか言ってないですよ、僕は。
僕も言ってないですよ。
ただ、並んでる、屋台が並んでると情景が好きです。その中で何を売ってるかどうかです。その情景が好きなんです。
うん、まあ、風情ですよね。
祭りいいって思うから。
うん、
はい、でも、型抜きはしたい。
祭り行きたくなった
な。
型抜きやってみたい。
暑い中。
型抜きやりましょう。
なんか何やるかあんまよく分かってない。針みたいなんでこう刺すのかなっていうのは
なんとなく型を抜いていくんですよ。それでちょっとでもかけたらダメの景品もらえない
ん
です。
全然できそうじゃんって思っちゃうんですけどね。
できない、
難しいんですね。やって
難しいのは難しいんですよ。最初のやつすごい簡単でなんかいけんじゃねって思うんですけど、いけないんですこれ。もうどんだけあのそこに私はお金を費やしたこと、本当にどんだけ使ったか。
まあまあ話戻しますと、夏に食べたいものですから、
はい、あ、そうですね、まあ、結構喋りましたんで、
もう結構食べたい。まあ夏はフルーツかな、僕はやっぱ巨峰とか桃とか。
あ、
巨峰早くない？デラウェアじゃない？
デラウェアもう出てますね、
うん、
今で、もうこれから桃があって、今はまあ夏の終わり頃に巨峰になっていく。
スイカは？
スイカそんな食べない。
あ、そうなんだ。
スイカ、
スイカ大好き。
あともうメロンがあんま好きじゃないから。
うん、
僕メロンそんな好きじゃないけどスイカ大好き。
メロンよりスイカの方が私いいな夏は、う
ん、メロンは好きじゃない、スイカは、ニュートラルなんで、うん、スイカの。
だから水分だと思ってる。
うん、そう、水分だね。
そうそう、水分、
スイカは水分、あと
甘い水分。
私はこれから出てくる梨が一番楽しみ。
あ、梨も一緒よ。
バンカに向けて梨がいっぱい出てくると、はい、梨がすごい好きだから、
うん、
梨がいい。早く梨来い、早く梨来いと思ってる。もう梨水だから私、エンドレスなしで
いける。美味しいですよね、
うん、いいですね。
あとはマンゴーとか食べたくなるね。
あ、確かにね、マンゴーも今出ていい時期ですよね、
うん、マンゴーとか、
ね、ブルーベリーとかプラムとかもそうですね。
プラムも食べたくなる、うん、プラムって美味しいよね、
うん、酸味がすごく
いい。そう、酸味がいいよね。
酸味がね、さっぱりしててね。
そう、なんかいろんな果物が甘くなりすぎてる中でプラムだけは不動に酸っぱく
なれ
る
から。あんまり甘くならない。
そうそうそう、なんか
そうそうそう、
なんかあるよ、高くて甘いやつとかあるけど、うん、なんか1個なんか600円とかするやつあるけど、うん、もう普通のプラムでいい。
そう、普通のプラムで、う
ん、あれ残してほしい。
そう、大石プラム最高みたいな、あのがもうなんか夏の朝とか食欲なくても洗って食べられるっていうのが好き。
うん、
いや本当に
今の時期にぴ
ったり。朝起きてすぐマンゴー食べれるんですね、完熟マンゴー。
食べる時あるけど、
ね、アップルマンゴーだったらいけるけど完熟マンゴーはちょっときつい。
ああ、ペーカーマンゴーね、
うん、
でもまあ果物は食べられるね、
うん、結構やっぱこの時期美味しい、まあ、僕の好きな果物が多いですね。
うん、
そうだね、うん、子供の時はやっぱ夏はそうめん食べたかったけどね。
あ、
今なんかなかなか食べなくなりましたね。
コロナになってあの流しそうめんとかもなくなっちゃったのかな。
うーん、 まあ中止になったのかな、うん、今年はどうなんだろう ね、うん、
ね自宅でエール流しそうめん機って売ってるけどね。
ああ売ってますね、
周りに、
うん、まあ、そこだったら流さなくていいじゃん。
そうこれが良くないんだろうな
まあそれがあの山あいの川沿いで竹に流されてきたらなんとなくやっぱりその風情の楽しみたいとは思いますよ。
京都の川床の暑いところでも流れてきてくれたらちょっとうんってこう待ちそうな気がする。
そう、ね、
でも家でぐるぐる回られてもね。
ねえそうだね、クーラー効いてる方が重要だよね。
そう、うん、
とは思う。
カズは何ですか。
いやそうめん美味しいですけどね。
そうめんの地の人だもんね、もともと。
そうですね、もともと地方的に。そうですね、いやそうめん好きですね。食べたくなっちゃったな、
ね、そうめんでたまに食べたくなるよね。
うん、
たまにかな。でも そんなに食べないから
ね。ああ、まあね、言ってもそんな頻度はね多くないんだけどね。
まあなんか軽めの昼みたいな感じ。
うん、
そうね、
まあ昼だね、
昼だね、
昼だね、夜じゃないね。
うん、
うん、
でもやっぱり私大門そうめんとか好きだよ、富山。
うん、
好きなそうめんで言うと、
でもなんか一般的なのか食べたらイボの糸。
イボの糸ね、
うん、まあ、イボの糸は歴史古いですよ、
うん、
でもそうめんでだってイボの糸あっちの兵庫とかか島原かみたいな話やんね。もともとはあれですよ、作兵衛という小麦のお菓子から始まりました。
そうなんだよね、
小麦なんだよね。
そうなんですよ、
そうなんですよ、
小麦ですね。
言うてだからあのなんていうかすごいたくさん食べれるかというと意外と食べれないんですよね私。そうめん食べたいなと思うけど、たくさんずっと同じのをこう食べたいかと微妙に、具材とかいっぱいないとちょっと嫌だなって。
具材ね困りますよね、うん、やっぱこう糖質じゃないですかそうめんって、
はい、
タンパク源どうしようかなとか、
そう
野菜どうしようかなとか。
でもなんか野菜たっぷりで鶏ささみとか入れて食べるの美味しいですよ、蒸した鶏ささみ。
ああいいですね、うん、
それ美味しいです。
うん、そう栄養バランスがね、ちょっとそうめんは偏りやすいので。
意外とでも僕そうめん冬のオンの方が食べてるかもしれない。
あ、オンも美味しいよそれは。
あのね、分かる、
うん、
私あのあったかいそうめんを富山県の金龍そうめんさんのお店ですごい寒い雪が降ってる中で、
あ、
すごいあったかいそうめんを食べた時にこれはうまい、
美味しいですよ、
うん、
ですごい思った。
まあもう本当にシンプルで、その出汁の香りと、
うん
うん、まあちょっとね、あの西と東で、あのそのスープの、
うん、
味の付け方は違うかもしれないですけど、
この暑い時期に
これは無理、
牛麺の
出汁この牛麺、この時期
は無理。でもさ、ちょっと今暑いじゃないですか。でみんな冷たいものばっかり食べてるけど、私ね、良くないと思うよ、
うん、あ、体が
冷たいものを食べ過ぎてる状況を作るのは、
う
ん
う
ん、
あのそれはそうですね。
温度コントロールはもちろん大事なんですけど、水は飲まなきゃダメですよ、
うん、
だけどでも食べ物は温かいものを食べることも結構大事 で、
うん、
で冷たいものって結局消化するために温度上げなきゃいけないから、うん、体のエネルギーすごい使ってるから、ね、ちゃんと温かいもの食べた方がいいよねとは思いますけど、ね、
うんうん、
確かに。
なので夏こそ乳麺でもいいのかもしれないよ。
いやちょっともう鬼のように汗かきそう。そう、もうなんだろう。
いや、
あの逆にカロリーを鬼のように取られそうな気がする。僕はね、
そばから消
毒する。そう、僕は本当に。
それはなんかクーラーの効いた部屋で温かい乳麺を召し上がったらいいんじゃないですか。
もうサスティナブルとはっていう話になってきますよ。
夏はでも本当ごめんなさい。夏は私エアコンなしでは暮らせません。
いやこれはもう、ね、
28度も無理です今私。
いやもう本当に。
うん、
常にやっぱ家でエアコンついてるもんね。
しょうがないよね、こんな暑かったらもう本当にね、
広い時なんかやっぱその3カ所とかでつくじゃん、
うん、
だから今年は電気代も上がるって言ってるしやばいんじゃないか
と思
って。
いややばいよね。
あの飲食店であの誤作動で漏電がものすごい増えてるんですよ。
漏電が
漏電
誤作動で漏電しちゃうんですよ。でなんだろうな、多分今まで以上に負荷がかかってるんですよ電気に、
うんうんうん、
でいろんな飲食店でだから朝行ったら朝出勤したら冷蔵庫全部電気つきません、
やばいやばい、
冷蔵庫ドロドロで、私これもう今年に入って6件ぐらい聞いてるんですよいろんな飲食店で。
そんなに聞いてないな。
だからこれ結構問題なんだろうなって。なんか
それはやっぱクーラーの使いすぎつけすぎ、
大体ね起きてるのがビルなんですよね皆さん、ビルの中の飲食店なんですよね。
いやビル全体でってことですかね。
そうビル そのテナント何店舗かとかってなってて、こうちょっと由々しき問題なんじゃないかって思ってて、ある日突然来るんじゃない、ね、私たちも、ね、
あうちに
うちが漏電
バン、いやそれ 怖いですね。
即東京脱出だな。
そんなになったらもう、
いやもう逃げるしかないよね。
でも本当、
う
ん、僕はあの長野の方に逃げてきます。
いやもう逃げるしかないですよ、涼しいところで、はい、
まあ、あと車がね一応ギリガソリンさえあれば、
うん、うん、そうだね、
涼しくなるんで、
そうだね、それしかないよね。
いや本当に、
いや恐ろしいです、
ね。まあ、しばらくねまだ暑い日続きますから、うん、
ですね、
気をつけていきましょうね、
本当にね、熱中症を気をつけてください。
はい、
はい、じゃあ以上ですかね。
はい、
はい、ありがとうございます。この番組は毎週木曜日の更新となっております。番組の感想をインスタグラムやツイッターでお聞かせください。ハッシュタグは日本のご飯、カタカナで日本、ひらがなでご飯で投稿お待ちしております。ではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。